どうも、主婦の味方、プロの料理人、カジケンです。早いもので4月も今日で最後ですね。あなたはどんな1ヶ月を過ごしましたか？僕は人生で一番充実していた4月を過ごすことができましたよ。これには毎日協力してくれて、助けてくれるパートナーがいてくれるからこそでもあり、どこにも連れて行けないことを文句も言わず応援してくれる子供たちの存在があるから、心から感謝しています。だからこそ、より一層の思いが膨らみます。守りたい、幸せにしたい。ということで、5月もやるべ、宣言でした。さて、今回の本題に行きましょう。うっかり見落としていた最強の時短料理を再発見。何だと思いますか？これ、どの地域にも古くからあり、それぞれの地域の特徴が出ているもの。そうです。お茶漬け。ご飯にお茶をかけて完成の最強時短料理ですよね。早速ですが、お茶漬けについてご紹介していきます。京のお茶漬け。京都は食べ物では倹約質素の町というふうに思われていますよね。そのことを裏付けるように、京のお茶漬けは有名なのは知ってますよね。京都の人には朝のお茶漬けは欠かすことのできないもの。それに、一般に関西人には昔からお茶漬けが愛されてきたという歴史があります。というのも、朝の忙しい商家の人々が多いことや、経済的ということも要因の一つのようです。京都の風習として、夕食にご飯をたくさん炊いて、翌朝にはその冷えたご飯に熱い宇治茶をかけて、お茶漬けで朝食を軽く済ます風習があります。お昼ご飯と夜ご飯には副食を多くとりますが、朝はお茶漬けに漬物、塩昆布、しぐれ煮などで終わる。どうしても美味しくお茶漬けを食べるために、いろいろと漬物に工夫が加わり、有名な漬物の名物がたくさん京都には伝わっているんですよ。千枚漬け、すぐき、水菜、しば漬け、菜の花漬け、なすのからし漬けなどは特に有名ですよね。次に、江戸のお茶漬けについて。東京でお茶漬けといえば、のり茶、あられ茶、てん茶、鯛茶などを指して、基本的にはお酒の後に濃厚な味を消すためにさらっとお茶漬けを食す。なので、京のお茶漬けとは根本的な違いがあるんですよ。戦後からはお茶漬けがとても流行して、それを機にだし汁が使われたり、味の濃いお茶漬けが出てきて、今のようなバリエーション豊富なものとなってきたという歴史もありますし、戦後の忙しい現代人にとっては、一食をお茶漬けで済ませるという世相を反映しながら発展してきました。ただ、本来のお茶漬けがあるべき姿は、気持ちよく、美しく、おいしくをモットーに、お米とお茶を十分に吟味して、物と物との相性の組み合わせがとても重要なんです。ということで、次回はお茶漬けのコツをお伝えします。今回はここまで。ではまた。